モルグ街の殺人事件、エドガー・アラン・ポー、佐々木直次郎役。
同氏の勇敢は、サンロック区ではまだ大騒ぎが続いていること、犯罪の行われた家が再び念入りに探索されたこと、改めて証人を呼び出して取り調べたが何の得るところもなかったことを報じた。しかし不起として、アドルフ・ルボンが既報の事実以上に何も有罪とすべきところがないにもかかわらず逮捕されて収容されたことが記してあった。デュパンはこの事件の進展に奇妙なくらい興味を感じているらしかった。彼は何も批評めいたことは言わなかったが、少なくとも私はその態度からそう判断した。彼がこの殺人事件について私の意見を尋ねたのは、ルボンが収容されたという報道があってから後のことだった。この事件を時がたい怪事件と考える点で、私はパリ市民と同じ意見であるに過ぎなかった。殺人犯人を探り出す手段は、私には少しもわからなかった。
こんな見せかけだけの調査で、手段を判断してはならない、
とデュパンが言った。
パリの警察は明敏だと褒められているが、ただ小利口なだけなんだよ。彼らのやり方には、行き当たりばったりの方法以上に方法というものがない。彼らは手段をたくさん見せびらかすが、それが時によるとその目的にうまく合っていないのでね。例のジュールダン殿が、音楽をもっとよく聞くために、プールミューザンタンドルランミュージック、部屋着、ローブドシャンブルを持ってこいと言ったことを思い出させるよ。彼らの達した結果には、時には驚くべきものがある。が、その大部分は単なる勤勉と活動とで得たものなんだ。この二つが役に立たない時には、彼らの計画は失敗する。例えば、ヴィドックは水量がうまくて根気強い男だった。しかし考えに教養がなくて、いつも調査に熱心すぎるためにしくじっていた。彼は物をあまり近くへ持ってくるので視力を減じたのだ。1、2の点は多分非常にはっきり見えたかもしれん。が、そのためにどうしても物事を全体として見失うんだね。こういうわけで、あまり考えが深すぎるということがあるものだ。真理は必ずしも井戸の中にはない。事実、重要な方の知識となると、それはいつも上辺にあるものだと僕は信じる。深さは真理を探し求める渓谷にあるのであって、その真理が見出される山点にあるのではない。こういった誤謬の典型は、天体を観察するときのことでよくわかる。星をちらりと見ることが、網膜の外側を、そこは内側よりも弱い光線を感じやすいのだ。星の方へ向けて横目で見ることが、星をはっきり見ることになる。星の輝きが一番よくわかるのだ。その輝きは目を星に十分に真正面に向けるにつれてぼんやりしていく。そりゃあ後の場合には実際たくさん光線が目に入るさ。が、前の場合にはもっと安全な感受能力があるのだ。角の深さは考えを惑わし力を弱める。あまり長く一心に、あるいはまともにじっと見ていれば、金星だって大空から消えて見えなくなるかもしれんよ。この殺人事件について言えばだ。それについての僕たちの意見を立てる前に、僕たち自身で少し調べてみようじゃないか。調査は僕たちを楽しませてくれるだろうよ。楽しみというのは、こんな場合に用いるには妙な言葉だと思ったが、私は何も言わなかった。それにまた、ルボンには前に世話になったことがあって、僕はその恩を忘れてはいない。出かけて行って、 僕たち自身の目でその家を調べてみよう。僕は警視総監のジー・ソレガシを知っているから、必要な許可を取るのは簡単だろう。許可が得られたので、我々は早速モルグ街へと出かけた。そこはリシュリュー街とサンロック街との間にあるみすぼらしい通りである。この区域は我々の住んでいた区域とずっと離れているので、そこへ着いたのは午後遅くであった。家はすぐ分かった。まだ大勢の人が、別に目的もないのに好奇心から、閉まっている鎧戸を往来の向こう側から見上げていたからだ。普通のパリ風の家で、門があり、その片側にガラス窓のついた番小屋があって、窓に一つ滑り戸がついていて、門番小屋、ロジュド・コンシェルジュと記してあった。家へ入る前に我々はその町を通り過ぎていき、横丁へ曲がり、それからまた曲がってその建物の裏へ出た。その間、デュパンはその家ばかりではなく、辺り全体を実に細かな注意で調べていたが、どんな目的なのか私には見当がつかなかった。後戻りして、我々は再び家の前へ来て、ベルを鳴らし、証明書を見せて管理人に入れてもらった。二人は階段を上り、レスパネー城の死体の見つかった被害者二人がまだ横たわっている部屋へ行った。例の通り、部屋の乱雑さはそのままにしてあった。私には、ガゼットでティリピノーに報ぜられていた以上のことは何も見えなかった。デュパンは何から何まで、被害者の死体をも精細に調べた。我々はそれから他の部屋を歩き回ったり、中庭へ行ったりした。一人の憲兵がずっと付き添ってきた。調査は明るくなるまでかかり、それから我々は引き上げた。家へ帰る途中で、私の連れはある新聞社へちょっと立ち寄った。前に言ったように、トモには様々な村っ気があって、ジュレ・モ・ネジェ。私は逆らわないでそっとしておいた。英語にはこの文句にちょうど当たるものがない。であった。ところが今度は、翌日の昼頃までは、この殺人事件に関する会話は一切したくないというのが彼の気分なのであった。その時になると、彼は突然に、凶行の現場にどんなことでも変わったことを認めはしなかったかと私に尋ねた。変わったという言葉に力を入れた彼の様子には、なぜか知らないが、何か私をゾッとさせるものがあった。いや、変わったことって何もなかったよ、と私は言った。少なくとも、僕たち二人が新聞で見たこと以上には何もね。あのガゼットは、この事件の異常な恐ろしさを理解していないようだよ、と彼が答えた。しかしあんな新聞のくだらん意見なんぞは相手せずにおこう。この怪事件は解決が容易だと思われるのだが、そう思われる理由のために、つまりその外観が異様な性質なので、かえって不可能だと考えられていると僕には思われるのだ。警察は動機がわからないために、殺人そのものよりも殺人があまりに凶暴なために当惑している。また彼らは、あの争っているように聞こえた声と、会場には残されたレスパネー城の他に誰も見当たらず、また階段を登って行く一行の者に気づかれないで逃げる手段がないという事実との辻褄を合わせることができないことでも途方に暮れている。部屋がひどく乱雑になっていたこと、死体が頭を下にして煙突の中に突き上げてあったこと、老婦人の体がむごたらしく切り苛まれていたことなどの事実や、さっき言ったこと、それから僕がわざわざ言うまでもない他の事実などは、警察ご自慢の明敏さを完全に紛らせてしまって、 力をすっかり麻痺させてしまったのだね。彼らは異常なことと難解なこととを混同するという、あの大きな、しかしよくある過ちに陥っているんだ。だが仮に理性が真相を探していくとすれば、ありきたりの面から離れている点こそ問題なんだよ。我々が今やっているような調査では、どんなことが起こったかということよりも、あったことの中で今までに全く起こったことのないのはどんなことかと尋ねなければならない。要するにだ、僕はこの怪事件がやがて解決するだろうが、いや、もう解決してしまっているんだが、その手軽さは警察の連中の目に解決不可能と見えるのとちょうど正比例しているんだね。私はびっくりして黙ったまま彼を見つめた。僕は今待っているのだ。と彼は部屋の扉の方に目をやりながら言葉を続けた。僕は今、多分この凶行の犯人ではなかろうが、その犯行にいくらか関わっているに違いない一人の人間を待っているのだ。この犯罪の最も凶悪な部分には、おそらくその男は関係がないだろう。この推定が当たっていればいいがと思う。というのは、僕はこの謎全体をこの推定の上に立って解こうとしているんだからね。僕はここで、この部屋で、その男の来るのを今か今かと待ち構えている。ことによったらその男は来ないかもしれない。が、多分来るだろうよ。もしやってきたら引き止めなければならない。ここにピストルがある。必要な時には、これをどう使うかということは二人とも知っているはずだ。私はピストルを手にしたが、自分のしたことにまるで気もつかず、また自分の聞いたことも信じられなかった。その間にデュパンはまるで独り言を言っているように話し続けた。こういう時の彼の放心したような様子については、すでに語った通りである。彼は私に話しかけているのだった。が、その声は決して高くはなかったけれど、誰かずっと遠いところにいる者に話している時のような抑揚があった。目は何の表情もなくて、ただ壁だけをじっと眺めているのだった。